はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。
こちらからいきたいと思います。
はい、
にょろりさんからいただきました。
にょろりさん、ありがとうございます。
林さん、岸本さん、いつも楽しく拝見しております。金縛りの動画を見て、子供の頃の怖い体験があるので、あまり思い出したくないですが、投稿いたします。
はい。
小学2年生の時、戸建てで祖父母と母と住んでおり、2階の母の部屋でいつも一緒に寝ていました。階段を上がった左に母の部屋があり、ドアを背にして布団が敷かれ、枕元に壁があります。真っ暗だと怖くて寝れないので、いつも豆電球をつけたまま寝ていました。その日も夜寝る時間になり、母は1階でお皿を洗っていたため、一人でお布団に入りました。でもなかなか寝つけず、うつ伏せでゴロゴロとしていたら、足元のドアがガチャッと開きました。あ、お母さん戻ってきた。寝てないと怒られるから寝たふりしないと、と思って、うつ伏せのまま黙って目をつむりました。すると何か様子が変です。なぜかゆっくりギシギシと部屋に入ってきて、こちらに近づいてきます。
うん、
お母さん何してんの？と思って目を開けたら、薄暗い部屋の枕元の壁に影が映りました。影なので何とも言えないのですが、明らかに母ではない女性でした。誰？その人は立ち止まって私を見ているようでした。これ絶対やばいと子供ながらに思いましたが、人生初の金縛りにあって体も動かないし声も出ません。
うん、
やばいやばい、怖すぎる、どうしようと思ったら、影がゆらゆらと動きました。その女性らしき影はゆっくりと手を上げ、その爪がありえないほど長くて、鍵爪みたいに明らかに異常で狂気のようでした。
なんだそれ。
うわぁ、殺されると思って、声は出ないけど、全力で、うわぁと叫んで目を閉じたら、次の瞬間、金縛りは解けて体が動きました。しばらく心臓バクバクで、今の何？と呆然でした。
うん、
いや、多分夢だと思います。子供の見たただの夢なんだとは思うんです。ただ、振り返ったら、閉めたはずのドアは開いていたんですよね。うん、それ以来、怖すぎてうつ伏せで寝れなくなり、33歳ですが、一度もうつ伏せで寝ていません。
うん、
夢だったと信じたいですが、未だに影響されるくらいトラウマです。ということで、いただきました。
はい、ありがとうございます。
ちょっと前に、
うん、
なんでお便りだったかな？
そうですね。
でも来ていて、うつ伏せの金縛りって、
はい、あんのみたいな。
あるのみたいなのがあったんですけど。
ですよね。仰向け以外、
そう、
横向きとか、ね、うつ伏せであるのかどうかっていうので、それのアンサーで送ってきてくださったんだ。うん、
まあ、それもあると思いますけどね。うん、まあ、単純に、そう、怖い頃の体験、うん、トラウマ体験ということです。
これでもトラウマになるぐらいですからね。相当、うん、しかも、記憶にも残ってるし。
これなんかあんのかな、うつ伏せで。寝た時になりやすいとか、うつ伏せででも金縛りになることってあんまりないと思うんだけど、普通に考えたらさ、
プロ金縛らの僕に聞いてください。
うん、
僕は今まで多分100遍近くなってます、金縛り。
もうちっちゃい頃から大きな頃まで。
これにお金を出す人がもしいたとしたら、
うん、
俺はトップランカーやと思う。
お金は出さないですね。
いや、ですからお金を出す人がいたら本当に水凶な人がいたら、
はい、
僕は本当に大金持ち、
はい、
大富豪になってると思う。その道のプロになってると思います。
わかんのかな、他人が見て今金縛りなんだなって。
でもだからあれですよね、ちゃんとルールは考えなきゃいけない
と思うんですけど、岡金縛らが出てくるんじゃない。
ああ、そのいや大抵岡だから海でなるとか聞いたことないんだけれども、嘘でね。
はい。
うん、いやだけれども僕は
フェイクが
ないよ。
うつ伏せ。
うつ伏せはないし、一度もない。
100遍以上やってるのに。
ないないないない。一度もないっすね。
一回やってみたら。
横もない。
だってさ、前言ってたけどさ、うん、金縛りになる直前の環境が大体一緒って言ってたじゃん。
うん、
ほぼ一緒っていうか。
てか、なる瞬間、なるちょっと前に分かる。
ああ、もうこれ今日来るなって分かる
ってさ。はい、なるなるなるっていう。でもその時にはなるなるって思ってる時にはもう動かないんだよ、体。
あ、そうなんだ。
そう。
いや、それだったら、うつ伏せになったらいいじゃんと思ったね、今。
え？
その状況になっ ったら、
ポンチ
うつ伏せになったら、ちょうどいいのにって思ったんだけど、
うん、
その動けないんだ、その時点では。
その時点で動けない。でも僕は何度もなるんで、1日。
うん、そうそうそう。
だから1回なった後に、ちょっとくるっと回って、うつ伏せになって寝たら、もしかしたらなんか違うことが、なるって
ね、
起こるかもしれないですね。それ試したことないわ、一度も。
うん。
試してみようかな。
いや、いいんじゃない？なんか、あんまり、ないよね。症例自体が少ない感じがするわ、うん、あの圧倒的に。
そうね。
横向きは特に聞いた記憶ないな。
横向きもないよね。
おかしくなっちゃいそうだけどね、その時点で固まったら。あの首とか。
確かにね、
うん、きついと思う、うん、
でもないっすね。僕はもう絶対にもうずっと上向いて天井を見ながらなるって感じ。点数低いと思う
ね。だから、うん、お金は出ないでしょうね、それでは。
1円でも出るの、
うん、
誰か出してくれる
の、よければね、形とかが、
はいはい
はい。まあでもちょっとうつ伏せとか横向けの何なんか例みたいのいっぱい集めたらまた共通点とか出てくるかもしれないんでね、
う
ん、
確かにね。
皆さんもちょっとあのあれば送ってください。
ぜひ、ありがとうございます。
じゃあ次行きます。しらすさんからいただきました。
はい、ございます。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつも楽しく動画を見ております。
ございます。
先日の動画で林瀬さんと奥様を離婚させる呪いのお話がありましたが、
はい、
2人の愛には全く効き目がありませんでしたね。
はい、
私も以前オーラや守護神を見ることをできる超能力者にお会いしてきました。
お
その超能力者の方を仮に D さんとします。
うん、
D さんの能力はサイキックミディアムというもので、相手のオーラ、守護神、依頼者の能力が分かるという能力の持ち主でした。
すごいじゃん。
私には守護神はいますかと聞くと、いるよ、守護神は誰にでもいる。どんな守護神がいるのかと聞いても、今は教えられない。あなたの能力はエンパス、
うん、
周りからの影響を受けやすく、自分自身の中身は空っぽ、ポカンとしてる私をよそに、今なら15万円で4回セミナーを受けてくれればエンパスの能力を開花できるよ。セミナー受けて社長秘書やってる人もいるよ。どうする？受ける？ものすごい圧を感じ、3日間時間をくださいと言いました。
うん、
結局お断りしたのですが、その話を45分聞いただけで結構なお金を払いました。
うん、
林さんや岸本さんにもぜひその人と対話してみてはと思いメールを送らせていただきました。うん、長文失礼しました。
調べると出てくるね。僕初めて、ごめんなさい、勉強不足で、
うん、
このサイキックミディアムっていうの初めて聞きました。
サイキックとミディアムなのかな。
サイキックが霊能力者、ミディアムが霊媒。
そうよね、あの、うん、ミディアムってイギリスとかの方の霊能者みたいなことだよね、確か。
でもいらっしゃいますよ、何名か。
うん、でも俺ミディアム会ったことあるよ。あのミディアムだって言ってる人、
霊媒だと。
私がの、あの、うん、流派はミディアムですっていう人あった、最近。なんかその人だからイギリスとかで勉強してきたみたいな感じだったよ。
そうなんだ。
うん、
まあ、どこどこが自分のモデルですというか、
うん、
あ、どこでですっていうのは確かに大事かもね。
まあ、ミディアムって言っちゃうとね、それこそお坊さんとね、その神主さんとかで違うのもあるだろうし、うん、なんかやってることがちょっと違うらしいね。
あ、でもこの今僕見てる人は、うん、サイキックリーディング、あとミディアムシップ、
うん、
これ亡くなった方からのメッセージを受け取りますですって、
うんうんうん、
あとチャネリングもできるって、天使やアセンデッドマスターにつながる、
うーん、
アドバイスですって。あと過去世のリーディング、
まあ、近いね、
4つできるってよ。サイキックリーディング、ミディアムシップ、チャネリング、過去世リーディング。
だから2つ能力あるみたいなことなのかな。
この人安いわ。サイキック
とミディアム、いくらな、
この人は。1時間で1万5000円ぐらい。
安くはねえよ。安くはねえよ、それ
さっきと比べたらよ。
全然。
でも占いとかってさ、うん、結構高級なのってこんぐらいじゃん。
うん、
でも安いのもありますよ。
いや、もう
オンラインは30分1万円ですよ。
いや、そのバカになってるんだよね。
あ、占いは安いわ、占い、
うん、
占いは20分3300円。
結構占いは違うんだ、全然それとは。 スペシャル霊視なんだ他は、うん、
スピリチュアルセッションの対面とオンライン あと占い、
はいはいはい、
あと遠隔の霊気ヒーリングができますね、
うんうん、
この方はね、
まあ、結構よくあるセットだなその辺の。
あ、そうなんだ。
うん、この辺できるっていう人多いよね。
へえ、いや、なんかそういうの僕全然詳しくないんで、この占い館みたいなのあるじゃない、
うん、
その建物すべてに
占い師が
みたいな、
いるいる、
うん、なんかそういうの僕入ったことないんですよ一回も。
横浜で入んなかったっけ、俺だけだっけやった。
うん、俺入ってない。
あ、入ってない
んだ。うん、そういうのをね、
まあ
、うん、
15万で4回セミナー受ければ能力開花できるってことだから、行ってみたらいいんじゃないですか。
行かねえ。
1回。
いやいや、
4回
ちょっと遊びに行くには高いって。
15万。えー、だから10あ15万で4回だから、
うん、
割ればまあまあ、
それってさ、でもさ、
3万、うん、4万ぐらい、
それさ分けようとしてる時点でもう来る気ないんだなってバレちゃうでしょ
いやいや、
お金がないんで、
そんなことないでしょ。
お金がないんでちょっと試せるところまでみたいな、うん、なんかこのお金で行けるとこまでってタクシー乗るみたいなことか、
うんうん
うん、行けんのかなそれ。
まあでもオーラと守護神と能力を分かるっていうことだから、
うん、
守護神お前いないじゃん基本的には。
なんで決めつけるんだよ。
でもうだっている
かもしれない。
過去言われたことある守護神
ない。
なんかいつも何もいないって言われるよな、
うん、何もいないっていうか、あなた自体この世界にいないって言われた。
なあ、
うん、
だから未存だから、これは守護神はいい、いいよ見なくて
カットで、
うん
うん、
落としカットみたいな感じで、
はいはいはい、
だオーラとお前自身の能力は見られるよね、
うん、
見てもいいじゃん。
それ見てもらってどうすんの。でもみんな
だから能力によっては、
うん、
その開花できるから。
どういう能力なの基本。ちょっとあんま詳しくなくてすみません。これ
いや、どういう能力、エンパスって言ってるんだけど、
うん、
この方はね、
うん、エンパスっていう能力を、
エンパスって能力っていうか、うん、サイコパスとかさ、そういう系の一個であるんだよ、
はい、
確か、
はい、
でそれを開花するってことは、
それどういうこと、それ感情的なこと、もっとむき出しにな
んだろうねこれ、よくわかんないね、
う
ん、
俺はさもうむき出せれてるから大丈夫かもそれ、
うん、
っていうと、
まあね、
うん、
何かしらのパスではあるだろうけどさ
なんでだよ。
でも自分自身の中身空っぽとか言われてよく怒んなかったよ俺人、
うん、そうね確かにね、で、うん、それでお金払うんでしょ、
うん、そう、
あなた空っぽですよ、何にもありませんよ、はいお金でしょ、
うん、
すごいね。まあ入っちゃったからしょうがない、
まあしょうがないね、
うん、
それを聞きに行ってるし。
そうね、
うん、なあ、
何もない、何もないっていうのにお金払いに行ったんだ
まあ
それを知りに
まあそうだろうね。
うん、
で入れてくれんじゃない15万でセミナーで。
うう中身をね、
うん、
それが手かもよ
ね。
うん、
これいこうかな。はい、岸本さん、林さん、林さんの奥様、はじめまして、いつも楽しく拝聴させていただいております。
はい、ありがとうございます。
マリリン・モンローと申します。あ、でもひらがなの方だから
なんやね、
うん、
でもカタカナ分かんなかったかな、カタカナ分かんなくってひらがなで書いてたのかもマリリン・モンロー
が、マリリン・モンローがね、
うん、
うん、
まあ、あんまりあなたのこと知らないです、世代じゃないんで。
ただ
ごめんなさい、
あの、じゃあ中身で判断して、
中身で判断します。はい、面白いんかなマリリン・モンローって。
まず日本語で送ってこないと思うけどね。
いや、わかんないけどね、勉強したかもしれない。
立て続けに式条例の話が出ていたので、うん、私もお便りさせていただきました。今から5年ほど前、私は 毎晩のように霊に侵されていました
もう違うな、
それも一人ではなく日替わりでいろんな霊にです。私は当時シングルマザーで、子供と川の字で寝ている時は何も起こらないのですが、子供を学校に送り出し、一通り家事を終えて昼寝ならぬ朝寝を行うのが日課でした。その朝寝の最中、時刻は午前9時を過ぎた頃、毎日のように金縛りに遭い、決まって正常位で目を閉じて霊に侵される日々を送っていました。本当に霊の個性は様々で、よくあえぐ霊、ちょっと乱暴な霊、仏が小さい霊などなど、
うん、
でもたまにめちゃくちゃ上手な霊もいて、何度も昇天させられたこともあります。人に話すと欲求不満なのではないかとからかわれることが多く、ただの夢だったのではと思ってしまいますが、トシボーイさんのチャンネルで同じような経験をした方が多く、仲間の存在に嬉しくて、やっぱり夢じゃないんだと思わずメールしてしまいました。 え、これからも応援しております、うん、ありがとうございました。マリリン・モンローですから、
悩んでるんだ。モテモテ
なんだ。悩んでない感じだけどね、なんかもう、
まあ、そう楽しんでる感じか。
もうもはや、うん、
うまいと。
でも結構前だじゃないの、5年ほど前、
うん、
5年ほど前から毎晩変わる変わる。
すごいねそれ。
これはこのレベルは俺聞いたことないな。
あ、でも
毎晩
毎晩はないけど、
うん、
あの何人も違う人がっていうのは聞いたことはある。
うん、
うん、だけど毎晩
毎晩だぜ、
外国人みたいな、毎晩だぜ
いやそこだよすごいのって。
確かにね、
その
部屋訪ねてくるってことやもんな、毎
晩。あの本当に違う例になんかされたっていうのは確かにあるし、うん、あと何年も同じ例にずっとやられ続けてるみたいなのもあるんだけど、うん、あるある
毎晩、
ね、毎晩変わる変わるはちょっとやばいっすね。
話題になってんじゃない、
どういうことなの
その世界で。
やりやすいとかあんのかな、
あの子むちゃくちゃいいよって
ね、
うん、
そうかもマジで、
行ってみ部屋って、
で受け入れてくれるからってことだよね。そ
うそう、嫌がらないよって。
その多分さ、例もさ、うん、全員できるわけじゃないんだと思うよ、
うんうん、
相手を選べるとしても、
うん、
相当霊感が強いとかさ、なんか、うん、
受け入れ体制があ
るとかね、受け入れ体制とか、うん、なんかそういうのがあると思うんですよね。
そうね、確かに。
だって誰でもできんだったらもっとみんなさ、
うん、
女優とかめっちゃこういう話あるはずじゃん。
例えば
あの吉岡里帆とかさ。
そればっかやの大好きやないかあんた
、うん、
まあ行くわな、好きな人のとこな。
だって それが一番多く集まるに決まってるじゃん。
だって顔出しして、
うん、憧れになってるんだから。
そうそう、綺麗なの分かってるんだから。
そう、
でも部屋分かんないんじゃない。
まあでもほら、あのスタジオとかに張り付いてればいいわ
けで、ついていけいいのか。
そうそうそう、う
ん、そんな自由ない
や知らないけど、
ありそれ。
でもだからそんな中でやっぱり選ぶっていう時に、
うん、
多分いい子がいるんだろうね。
そうね、
例としても魅力的に映る上可能な人、
うん、そうね。
で絞られた結果、
うん、
冷凍とかだったんじゃないの、もしかしてこの場所、
その住んでるところが。
そう、
あ、
そしたら変わる変わるくんじゃない。
確かにね、
うん、
そういう気はなくってもたまたまそこが通り道で、
そうそう、
女の子が横にいて、
うん、
ありゃってことになっちゃうみたいな。
そうそう、
受け入れ体制もあり、あれ
できるタイプだってなったら、
うんうんうんうん、
これは貴重な体験ですね
ああ、
物が小さい例って分かるってすごいな
ね。
え、それって分かるもんなの、体の
感触じゃない
ですか、感触まで、
うん、
へえ。
いやいや、その女性の体に興味持ってんじゃん。
違う違う、逆も興味ある。だ俺の方に来る可能性もあるわけじゃん、うん、女の霊が、
うん、
それはないのかなって。
で俺は分かるもん、ちっちゃいっていうのは。
どういうこと、
岸本さんが。
違う違う違う、
俺知ってるから
見てないからね。
いや俺見てるから。
ちゃちゃちゃ
ちゃちゃちゃちゃ。
その戦闘態勢に入ったら見たらないから。
いやいや、あっこから、
うん、
むちゃくちゃごっつくなるんやったら夢あるな。
両腕足したぐらいになると思う。
困ったでしょ今まで。それ今まで困ったでしょ。
ほぼ
同じぐらい。
うん、
困ったでしょ。
困ったね、だいぶ。
それすごく、
うん。だから来ねえのかも。
お察しします、本当に。
霊が。
え、寝ながらチンチン触ってるぞと。
って、うん、
今回の
やつさ、これは困るって。
子供と聞くなよ。
もう、なんなら、一個前ぐらいからちょっとおかしくなってるからね。
そうですね。
あんまり、
そのモードに入っちゃってるから。
はい、ふざけ始めちゃってるから。
いや、でもすごいっすね、これね。あの、モテるとかあるんだね。幽
霊
に、ね。
霊モテはあると思います。
うん、
これ、
幽霊にモテる。
あとこれ、まあちょっと少ない統計ではあるんだけど、うん、これされてる人結構美人多いと思う。
そう、わかる。
これ本当に少ないけど統計としては、
うん、俺も一人知ってる。
結構美人ですよ。
うん、わかるよ。
だからやっぱりその生前の記憶の美人に行くのかなって思うよね、う
ん、見えるんじゃない。
あ、見えてるとしてね、その場でね、
う
ん、選んでる、
う
ん、
そうそうそう、
でもさ、だから時代によっては美人の感じとか違うじゃん。
うん、まあね。
ってことは今の流行りをやっぱり追ってるの、
うん、かな。
バブル世代の人とかさ、だってバブリーな格好の子なんていないじゃん、もう。
でも寝ないじゃん、その格好で。
まあね、
ボンテージで。
ああ、そっか、
うん、
それこそすっぴんになったらまた違うしね。
あとさ、投げって、うん、
この
ターン投げって、
うん、
思った、あなたさ、
うん、
あの心霊系さらっと流すくせにさ、
うん、
こういう系むちゃくちゃずっと投げよな。
いやいや、
これは心身じゃん、興味が。
これはでもみんな多分知りたいことだと思うから、
そうか、
これをさらっとは流せないよね。
こんな大ネタを。
大ネタかはちょっとね、わかんないですけど。
いや、大ネタじゃこんだけ、
はい、僕としてはちょっとあんまり、
まあ、でも面白い話ですね。でもあれ聞くよ、あるさ、議員さんの秘書、
うん、
その人が議員さんと海外に行くのよね、
うん、
で海外に行って、このホテルは幽霊が出るんですよって言われてるところがあって、
うん、
でそこ寝てたんだって、
うん、
この女性の霊が現れて、海外の人のね、
うん、
現れて、でそこでしちゃって、
うん、
で昇天するんです、その人が。
最高じゃん、
うん、その男性じゃなくてね、
うん、
女性側が。で男性はちょっと足りんなっていうぐらいだったと、
うん、
そのままスッと消えていくんですよ、昇天してその子が、うんうん、あ、霊を生かしちゃったぜって言ってテンション上がって次に話すんですよ、
うん、
でそれから何日かそこのホテルに泊まることになるんですけど、
うん、
お前が生かしたって言って言ったあの日から霊が出なくなったよって言って、生かしたら成仏できんじゃないかって話をしてましたね。
あるかもね、
その人が。
ある話だと思う、
うん、
その未練とかだったりするから、
うん、それごと忘れたんじゃない、うん、じゃあもう本当はなんか目的があったんだけれども、この人としてもうて、うん、もう満足しちゃって、この世に未練ないってなってスッと消えたみたいな。
そうそうそう、満足、他のことで満足しても、うん、もういっかってなるからね、他のこと、うん、投げって。
いや、俺じゃねえって
これ、
俺じゃねえって
引っ張りすぎだって。
これ単独でやる？
全然できるけど俺。
いや、しねえよ、1
時間ぐらい。
しねえよ1時間も、いや、いいけど。
じゃあ次いきます。
はい、お願いします。
コットーさんからいただきました。
コットーさん、ありがとう
ございます。岡山にある、うん、種松山でいいのかな、種に松で山、
種松山、
そうだ、
知らないかも。
倉敷にある、
うん、
種松山で体験した話です。祖母とお参りに種松山に行った時に、
うん、
トイレに行きたくなって、いつもお墓参りに行った時に使うトイレがなぜかその日は故障中で、
うん、
仕方なく他にトイレがないかを探しました、
うん、
トイレを見つけて行こうと思ったんですけど、そこに血まみれの女性が倒れていて、隣にいた祖母は気づいてないようで、
うん、
そのままトイレに祖母だけ入っていきました、
うん、
私は怖くて入れませんでした、
うん、
痛い、助けてって言いながら、その血まみれの女性が夢に出てくるんです、
うん、
ということでいただきました。
ちょっと遠いんだね。倉敷とはいえ、倉敷の駅から、
うーん、
今見てみると、
うん
うん、地図見てますけれども、どっからも遠いな、車でないといけないようなとこですけどね。そんなことないのかな、行ったことないね。
あ、そうっすか、
うん、
っていうか今種松山、
うん、
で検索してたらさ、
うん、
種松山事件っていうのが
あ
って
。あ、本当だ、心霊もあるね。
うん、
あ、待って、
結構な、
これ見てよ、種松山西園地のトイレっていうのがあるよ、
うん、
そもそも
心霊のあれでしょ、情報ででしょ。
そう、ね、種松山の頂上にあるトイレで目撃される白い、
本当だ、
女性ってあるよ。え、これじゃん、
ね、モロじゃん。
て結構いろんな人見てるじゃん、
うん、
その中 で
しかもこの方はそれ以降、
うん、
血まみれの女性が夢に出てくるようになってるって。
え、
めっちゃ怖いんだけど、これ
夢の中に出るなんていう症例はこっちにはないよ、
うん、
その場で怖い目にあったっていうぐらい。
なんかだから、でしかもこの方祖母と一緒にいるけど、
おばあちゃん、
はい、おばあちゃんは気づいてないでトイレに入ってる、
うん、
で自分だけに見えてたっぽいってことだよね。怖いな、ここ。
これは
行ってみたら、お前、岡山帰った時
なんで実家近いから通り行かなかんの。
いやいやいや、そういう仕事だろうが。
行きます行きます、じゃあ。何したっけ、
富士山です。種松山。
種松山ね。行きます、じゃあ種松山。
これさ、
実家帰らねえんだけどな。
なんかさ、たまにあるんだけど、
うん、
霊見た後、それが夢に出てくるとかさ、
うん、
なんか追いかけてくるみたいな話あるじゃん。
う
ん
う
ん、
ありますね。
これってなんか、あんのかな、この対処法みたいなとか。
夢に出てくるやつの、
うん、
なんでしょうね。
まあ、お祓いみたいなことをやっぱり結局は。
でも、それじゃないんじゃない、夢。
夢ってだってもう無防備な時だからやりようがないよね。
できないからね。
でもそうだ、俺の聞いた話で、
うん、
毎日夢に出てくるっていう話があるんだよね、
うん、
その女の霊がっていうやつ、うん、でそれは結局お寺か、お寺に行って、うん、ちゃんとしたね、なんかいいお寺を探したんだよね、何個か行ったけど、うん、やっぱりダメで、
うん、
でもなんか口コミでいいと言われているところ、お祓いがすごいいいとかっていうところに見つけて、うん、あ、お寺がダメで神社に行ったのかな、最終的に、
はいはい、
そうだ、神社で神主さんに、そう、完全にお祓いのなんかやつをやってもらって、
うん、
それで出なくなったって言ってたな。
夢で言うと、
うん、
日本橋かな、
うん、
日本橋の七福神巡りっていうのがあるんですよ、
うん、
正月にやるんですけど、その七福神巡りの中に選ばれているあるお寺があるんです、
うん、
そこが夢を祀ってるお寺なんですよ。
夢を祀る、
そう、
うん、
だから夢守りっていうのも置いてあって、
うんうんうん、
夢にこういう夢が見たいですって言って祈願して、
うん、
確か真っ暗の下とかに置いたりするとその夢が見られるとかなんですよ、
うん、
だからなんかそういう風な夢にまつわる何かが祀ってたりだとか、
うん、
お守りを置いてあるところに行けばもしかしたら何かわかるかもね、
うんうん、まあ、
笑いとか
結局でもね、それで寝れないとかなっちゃうと結構大変だからな、うん、まあまあ、
いじめられてる時
は
毎日出たけどね、やっぱりいじめっ子がね、やっぱなんかその自分の頭の中でのトラウマとかさ、
うん、
あしてやだなとかって思ってるのが見えたりするからさ、
うん
うん、
まあだからその体験が忘れらんなくなっちゃってるんだろう ね、まず
でもそれで言うと僕あのマリリン・マンソン聞いたんですよ、
うん、
爆音でね、
うん、
そしたら見なくなったよ、
忘れる。マリリン・マンソンの方が出るようになった。
マリリン・マンソンは出ないけど、
うん、
何の夢見たかも覚えてないぐらい疲れて朝起きるみたいな、マリリン・マンソンやからな。
それはまあまあ一個手かもね、
うん、
なんか音楽聴くとかね、
そうそうそうそう、やかましいやつ、
は
ははは、うん、
僕もそれはやったことないけど、
いいけど、そう、
まああるかもしれない。
すぐ寝られる、しかもマリリン・マンソン頭疲れて、
ちょっとそれは全然わかんない、うん、あんまり、あ、でもメタルがいいってあったな、なんか
本当に
メタル系の音楽が
それそれ
脳にいいみたいな、
うん、メタル聴きましょうみんな、マリリン・マンソンおすすめよ。
そういうことで、いい、ね、今も悩んでるようでだったら、まあなんかやった方がいいかもしれないです ね、はい、ということで以上でございます。
はい、
我々 X やっております。都市ボーイズで検索する最新情報が出てきますので、そちらお願いします。
はい、
あとブログございます。過去のアーカイブはそちらにございます。都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望お便りお願いします。
はい、
お仕事ご依頼は、ホームページの問い合わせフォームからお願いします。以上で、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
あざした、
あざした。